地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。本日のテーマは不整脈です。講師として草津立東医師会会長で日の上循環器科内科医院院長日の上正一先生に来ていただきました。日の上先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今回のテーマは不整脈ということなんですが、日の上先生、不整脈と聞きますと何か怖い印象があるんですけれども、放っておきますとダメなものなんでしょうか、それとも何か治療が必要なんでしょうか。
はい、不整脈には様々なものがあります。中にはほとんど無害なものから生命を脅かすものまで、それこそピンからキリまでありますので、今日はそのあたりをお話ししたいと思います。
はい、わかりました。まず脈とはどのようなものなのか簡単に教えていただけますか。
そもそも心臓から押し出された血液は心拍と同じリズムで拍動して流れています。その圧力が血管に伝わって感じられるものが脈です。
なるほどね。
もしも心臓のリズムに異常が起きれば、当然脈の感覚に変化を生じます。不整脈と聞くと脈拍の異常と思われがちですが、正確に言いますと不整脈とは心臓のリズムが乱れている状態を示しています。
はい、
つまり脈の打ち方が正常とは違うようになることを意味しており、これには頻脈という脈が異常に速くなる場合や、徐脈といって異常に遅くなる脈も含まれています。
はい、不整脈は心臓が悪い人に起こるものなんでしょうか。
いいえ、必ずしもそうではありません。例えば心筋梗塞や狭心症は心臓の血管が詰まったり詰まりかけたりして起こる病気で、不整脈を合併することも多いのですが、不整脈は先ほど述べたようにリズムの乱れる状態のことですから、基本的には別の病気だと考えてください。
はい、それでは不整脈はどういった方に起こりやすいんでしょうか。
はい、不整脈は24時間ずっと心電図を取り続けて調べてみますと、中年以上のほとんどの人に1日あたり数回は見つかるもので、
はい、
年を取り連れてその頻度が増えてきます。また疲れが溜まっていたり寝不足であったり、あるいはストレスが強い場合にも不整脈をきたしやすくなりますので、誰にでも起こることがあると思っていただけばよいかと思います。
はい、
私たちの心臓は1日にだいたい10万回も拍動していますので、時折不規則な脈が起きてもおかしいわけではなく、特に自覚症状がないのに検診などで心電図を取った時に不整脈を指摘されても、病気とは関係のない無害なものがほとんどです。
はい、
心臓を機械としてみれば、心筋や4つの弁で構成されるポンプとしての機能と、刺激伝導系と呼ばれる電気信号で心臓の動きを制御する機能があります。ポンプ機能が低下した場合に不整脈が起こりやすくなりますが、ポンプ機能が正常でも電気系統に異常があり不整脈が起こる場合もあります。
はい、
これは生まれつきの場合もありますが、多くは老化に伴って発生します。
はい、不整脈を指摘された時に、あるいは気づいた時に、私たちはどうすればいいんでしょうか。症状がない場合、放っておいてもいいんでしょうか。自然に治ることはあるんでしょうか。
はい、健康診断などでよく遭遇するのが心房性、あるいは心室性気外収縮です。多くの人はドキッとした症状を訴えますが、全く無症状の場合もあります。この場合、特別治療は必要ありません。ただ基礎となる病気があれば、それらの治療が優先されます。症状の強い方には動悸を抑える薬を考えます。
はい、
気外収縮は老化によって起こるもので、なくなってしまうことはありません。ただ出現には変動があるので、ある時は不整脈と言われ、ある時は正常と言われることもよくあります。逆に症状がなくても治療の必要な場合もあります。心房細動などがこれに当たります。
はい、不整脈にはどのような種類があるんでしょうか。 命に関わるような不整脈はよく見られるものなんでしょうか。もう少し具体的に教えてください。
わかりました。まず緊急性の高いものとしては、心臓のポンプ機能の主要部分である心室が震えるように収縮をする心室細動があります。心室細動が起こりますと血圧が低下し、脳に十分な血液が流れなくなるので意識がなくなり、そのまま放置すると死に至ります。
はい、
この状態を脱するためには電気ショックによる除細動が有効です。これが AED と呼ばれる機械です。
はい、
以前東京マラソンでランナーが倒れた際、AED を用いて救命されたことがありましたが、1分でも早く心臓マッサージと除細動を行わなければいけません。
うん、
心室細動は特別心臓に異常がないと思われる人でも激しい運動などで発生することがあります。AED は一般の方でも講習を受ければ使用することが可能ですので、皆さんも機会があれば講習を受けていただければと思います。
はい、
次に高齢化によって増えてきているのが心房細動です。これは心室の手前にあり補助ポンプとして働く心房が震えるように収縮する病気です。心臓のポンプとしての機能は多少落ちますが、先の心室細動のように意識が消失するようなことはありません。動悸を訴えることが多いのですが、症状のない人もいます。心房細動で心不全になることもありますが、一番の問題は不規則な収縮のせいで心房内に血の塊、血栓ができてしまい、何かの拍子に剥がれて脳の血管に詰まりますと重症の脳血栓症をきたすことです。次に動悸が突然起こってドキドキする感じが持続して突然止まったりする病気が発作性頻脈です。心拍数が多いとめまいやふらつきを自覚します。最後に異常に脈が遅くなるのが徐脈性不整脈です。通常1分間に50拍以上あれば問題ありません。
はい、わかりました。次に不整脈が見られたときに心電図以外にどのような検査を行うんでしょうか。
はい、まず基礎疾患がないか調べるために心臓超音波検査や運動負荷心電図、あるいは冠動脈造影、不整脈の頻度や程度を調べるための24時間心電図などがあります。
はい、それでは不整脈の治療にはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、先ほどもお話しした通り、心房性あるいは心室性気外収縮は基本的に特別な治療の必要はありません。
はい、
心室細動の場合には発作時に電気ショックがかけられる特殊なペースメーカーを植え込みます。心房細動の場合、心臓合併症のない比較的若い方はカテーテル治療があります。とりあえず脳血栓予防のために抗凝固薬の内服が必須です。
うん、
頻脈性の心房細動の場合は脈拍を落とす薬の使用も考えます。発作性頻脈の場合は多くの場合カテーテル治療が可能になっています。
はい、
症状の軽い方は内服治療の選択肢もあります。徐脈性不整脈でめまいや失神などの症状のある方はペースメーカーの植え込みが選択されます。
はい、続いてカテーテル治療というものがありますけれども、どのような方が適用するんでしょうか。
はい、心房細動では心臓疾患のない比較的若い方は根本的な治療を目指してカテーテルによる治療がおすすめです。また成功率も8から9割と高く、内服治療の必要がなくなります。
はい、
心房細動になってから期間の短い方や発作性心房細動といって心房細動になったり正常に戻ったりを繰り返す方も成功率が高いと言われています。
うん、
逆に高齢で心筋梗塞や心臓弁膜症のある方、心房細動になってから期間が長い方は成功率が低く、血液の凝固を抑える薬で脳梗塞の予防を優先します。その他 WPW 症候群や限局性の病変による発作性頻迫症はカテーテル治療の適用になります。
はい、今ご紹介いただきました中でペースメーカーという、ね、お話が出てきましたけれども、このペースメーカーを入れてる人は多いんでしょうか。またこのペースメーカーは携帯電話などで誤作動を起こすと聞いたことがあります。それは本当なのでしょうか。また MRI などの検査はできないんでしょうか。
はい、 今は、携帯電話を直接胸に当てたり、
はい、
あるいは電子レンジに胸を当てたりしない限りは誤作動の可能性はほぼありません。また最近では MRI 検査ができるペースメーカーの機種もできていますので、これは主治医の方にご相談ください。
はい、わかりました。ペースメーカーは電池で動いていると思うんですけども、充電するんでしょうか？突然電池が切れてしまうことはないんでしょうか？
はい、ペースメーカーを埋め込みますと、
はい、
その後6ヶ月に1回程度のペースメーカーチェックが行われます。その時に電池の容量を調べて交換時期を検討しますので、突然電池が切れてしまうことはありません。
はい、不整脈がある場合ですね、日常生活でどのようなことに注意すればいいんでしょうか？
はい、準備運動をせずに急に運動したり、激しい運動はしない方が良いかと思いますが、病状に応じて細かい対応が必要な場合がありますので、主治医の先生にご相談ください。
はい、わかりました。それでは最後に何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
はい、どのような病気でも同じだと思いますが、
はい、
しっかりと診断をつけて治療の方針を決定することが大事だと思います。
はい、日野上先生、今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は草津立東医師会会長で日野上循環器科内科医院院長日野上正一先生にお話を伺いました。